5次元ポケットからの脱出。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
明かりをつけましょう、ボンボリーニ、サックスのニーナです。
なんか聞いたことある歌
それは超有名な歌ですもん。
何でしたっけ、明かりをつけましょう、バンバンジー。
バンバンジーちゃうよ明かりつけてどうすんだよバンバンジーに。ちょっといい写真撮りますんで、ちょっとそこら辺の明かりをつけてもらって、映えさせてもらっていいですかって中国中華料理の人が言ってるわけではないですよ。
あ、違うの。なんか聞いたことある歌でしたけどね。
そうですよ、超、まあ、皆さんも一度は耳にしたことのあるこの歌、ね、明かりをつけましょうボンボリに
氷室さんかな氷室さん、
う
ん、
ちょっとね、ちょっと普通に歌うのもないかな。
モニタースピーカーに足はかけるタイプ、
ね、かけるタイプですかけないと、ね、この歌を歌えないタイプですね。
五、うん、次元ポケットからの脱出、氷室京介的に略して
五次脱。
伝わるかない
や、ごめん。俺ね、氷室さんをね、あんまり通ってないのでね。
あ、そう。
キュッて出てこなかったね。どっちかと、アスカさんの方が出てきちゃったから
今。ああ、なるほどね。
ごめんなさいね。
何やったっけ、何の歌やったっけ、
ひな祭り。
鏡の中のマリオね。
違う。そう。
明かりをつけるボンボリ。
ボンボリに。
ってやつ
お花をあげる。違う、そうじゃない。
いい感じやんか。明かりをつけるボンボリに売れなさそう
もう作詞かダメでしょそれね。
その氷室さん売れ、そのボーイは売れへんね
絶対無理だね。ボーイでもないしねあの歌ってるあの楽曲はガールだよね、どっちかっていうとね。
完全にね。
そう
すごいな。というわけで、はい、配信ベースで言うと明日、
はい、明日
ひな祭り、
ひな祭りですよ。3月3日桃の節句でございます。
そうかひな祭りは平日やね、
はい、平日なんですよ。そうなんですって。祝日ではないんですって。ほら、ね、5月5日はね、
うん、
端午の節句は子供の日はね祝日なんですけど、うん、
ひな祭りは、
うん、
女の子の、
うん、
お祝いというか、
そうです、
行事ですよね、はいはいはいはい、で5月に来る子どもの日っていうのは、
うん、
男の子の、
うん、
イベント。
5月5日、
うん、
は一応まあそうはされてありますわな。
そうか、
なんかね、
でも子どもの日って言ってるもんね、うん、
だから一般的に、だから女の子も男の子も含めて子どもの日っていう風にしたんじゃない。
あ、
男の子のね、あの俺らが色は多くおうん、
なんかだってかぶととかさ、
ああそうそう、かぶとと
か
出しましたね。
そういうの出しますやんか。
出しました。いいやつ飾ってありましたよ、うちも。そういえば、
そうか、そう、5月5日の子どもの日は休みやもんね。
祝日なんです。
ゴールデンウィーク中やもんね。
そうなん
です、いわゆる。
でね、それもね調べたらね、
うん、
ひな祭りが祝日でない理由っていうのがあるんだって。
あんねや。
江戸時代は、
はあ、
あのバイウィキペディアですけどね、
はいはいはい、
ひな祭りは五節句の一つとして祝日として存在したんだって。江戸時代、
五節句、端午の節句とか。
そうそう、端午がだから、あれだよ、子供の日。
子供の日やね、うん、
だから今回の3月3日は桃の節句。
桃の節句やね、
うん、しかし1873年の 新暦だから新しい暦の採用が、
はあ、
この五節句はもう祝日じゃないよ、
文明開化的なやつや
したんだね、
うん、五節句全部祝日じゃないよって言い出したの、
う
ん
うん、そう
一旦バラシ、
一旦バラシ、
ほうほうほう。
で、さらに国民の祝日よりも皇室の祝日の色が濃くなったらしいですね、う
ん、天皇家。
そうで、このために戦後になって新たに祝日を作ろうと、ね、戦争が終わって新たに祝日を
休もうぜって、うん、頑張ったから休もうぜっつって、
そう見られる祝日をどんどん作っていってみんな休んでいこうよというふうになって、
うん、
祝日制定をするにあたり3月3日の案で新年度の4月1日の案も出てたけども、はあ、最終的に5月5日の端午の節句を祝日、うん、まあ子供の日ですよね、とする案が採用されてしもたって。
なるほどね。
まあ一説によると、
うん、
北海道や東北、寒い時期ね、寒い地域、
はいはいはいはいはい、はい、
で気候の悪い、 気候の悪い地域の多い時期を避けて温暖なこの5月に祝日を持ってこようと。
休みやけど寒ないって。
寒ない寒いのはやっぱこもっちゃうからということで端午の節句5月1日
をした
というのは書いてあるけど、まあ、うん、バイウィキペディアですけどね。
まあだってあの3月ってさ、うんうん、忙しいやん
結局ね。その
一般の企業さんは
決算時期があったりとか。
そうそう、決算時期があって忙しいやん。で4月って始まったばかりが忙しい。
そう、新学期だからね、うんうん、子供たちも大変だよ。
で5月病で休みってことでしょ。
そうそうそうそうそう5月ぐらいにもう休むよってなるわけ
っていうのが祝日なんか
なんだって。だから祝日じゃない理由もちゃんとあるんだね、歴史的にね、うん、
いやこの前ね、ツイッターで、うん、歴代天皇陛下の誕生日を休みにしよう運動みたいなのがあって。
どんなだよ、何人いるの。
それこそ先週の放送でも言ったけどさ、ジムちゃん、
ジムさん、
ジムちゃんのところから、
ジムちゃんって言うんだから、
あの全部知り合いか、全部休みにしようっていう運動があって。
え、今何代なの、何代目。
第何代でしょうね。
え、何代目なんだろう。ということはさ、うん、もし100代続いてたとしたら、
だから3分の1休みです
よ。100日間休みが出るわけでしょ。
年段、あの年間100日間は休み。
例えばさ、それが日曜日に被ってたらさ、次の日は休みになるわけでしょ。
振り返るわけですよ。
振り返るわけだから。
まあ1年半分ぐらい休みになる感じだね。
ちょっと調べてみようか。何人いるんだろう。歴代とかで調べたらいいのかな。うん本当にな
んかそんなんがね、あのツイッターで回ってました。
歴代天皇は126代。
まあまあ休むね。まあまあ
124人ですかね。
まあまあ休みますね。それもだから誕生日かぶってるところに至ってはちょっと非難合々の感じやもんね。そうなってくるとなんでかぶってんのみたいな。
初代、歴代天皇初代神武天皇から、
うん、
これ特任でいいんですかね。僕歴史全然ダメなんですけど、徳さんの特に、
徳さんの特に、あの仁義の仁、
仁義の仁、
医者の仁でしょ。
そうですそうです、
うん、おう、
までで126代。え、そんなもん。
おう、
昭和天皇とかはダメなの。数数えてないけ
ど、ね、特任天皇まで
で
126。水戸天皇って言いましたよね。
水戸さんいましたね。なんとなく覚えてますね。いや俺に聞かないで、俺歴史本当にゼロ点に近かったからね。
あ、そう、
さっぱりさっぱりなのよ。
なるほど。今は入れてもらってないですかね。まあ今はもう休みやからみたいなことか。
ん、今は休み。
今の天皇陛下のだって誕生日は休みじゃないですか、もう。
ああ、もう休みだね。確かに。
だって、
まあ、そうだけど、
昭和の日とかさ。
うん。あ、違う違う違う。ちゃんと、なってるなってる。大正天皇、昭和天皇、今の、あ、今の天皇さん。そうそうだ。今の天皇が徳、ごめん、本当読めなくてごめんなさい。徳仁天皇。
令和天皇。
広の宮様。
はいはいはい、令和天皇様でしょ。
そうです、令和元年、令和の天皇さんですね。
で126
代で、
すごいですよね。そう思うと
返り咲いてる人がいるらしい。
返り咲いてる人
だから129人なんだって。
返り咲けるんですか、天皇陛下って。天皇陛下って亡くなったら時代が終わるんじゃないんですか。
あれ、一度上位したけど
戻ってきはった、
戻ってきはったのがね2人いるんだって。
へ
え、だから、
あ、だから上位って、うん、だからこの今の平成天皇が上がらはったじゃないですか、
うん、はいはいはいはい、上皇になりましたね、
うん、そういうことが今までにもあったってことだね。
あったってことですね。で例えばですよ、
うんうん、
このあと何らかの理由でその上皇になられた天皇、
うん、
上皇様がもう一回天皇になるっていうことがあると、
うん、
その人数的には多くなりますやん。代は
延べ
人数がね。そうそうそう。ということで126ってことだから、
うん、まあまあ 何回か被ってるとして、うん、まあ120ぐらいは休みになるわけ。
休みになるんで、365日分の120。
いわば3分の1ぐらい休み、
ね、まあ、そうですそうです。もうね、ハッピーマンデーどころの話じゃない。
3日に一遍休み。
あれ、そんな話なかったっけ？ん？その、
ハッピーマンデー？
まあ、ハッピーマンデーじゃないけど、うん、もう休みにしちゃえよ、みたいな。日本、もう休みにしちゃえよ、みたいな。
だからなんかさ、昔、
シェスタ取ろうぜ。
昔さ、うん、飛び石連休ありましたやんか。
あったね。
飛び石連休の真ん中休みにしようぜ的な時期ありましたよ。
そうだよ。だからそれがだってハッピーマンデー形式になっていったわけでしょ、だんだん。
なんなんですか、その飛び石連休の真ん中休みにしようぜ運動。
いちいち会社で出てくるの嫌だからじゃない、やっぱり。
いや、まあまあ、それはそうやけども、
うん、そんな感じで。もう祝日で。
そんな感じで休みって作るもんなのかな。いや、だって、まあまあ、でもそうか、昔からそうやもんね、五節句。
そうですよ。
寒い時期嫌や言うて、暖かい時期に
しようぜ。
そんな国やもんね。それはしゃあない
わ
な。
いいですよ。そういうことでひな祭りでございますけども。ひな祭りって思い出なんかあります？
いや、だからやっぱひな祭りってさ、女の子の、
そうね。
お祭りじゃないですか。
そうですよ。
お祭りというかその行事じゃないですか。
行事だね。
だから、まあ、うち姉貴がおったんで、
はいはいはい、
その、家には、その時期になるとひな人形はもちろん出てましたし、
もちろん
そのなんかそのひな祭りの、うん、なんかひなあられだ、
はい、
ひしもちだ、
ひちもちだ
っていうのはなんとなくおぼろげに記憶はございますけど、
うちも妹がいたので、うん、俺は色濃く覚えてるけど、7段ぐらいのなんか立派なひ、はあはあ、おひな様を飾るのを手伝わされてたもん。
あれでもなんか
一個一個ほら霧の箱とかに入ってるわけですよ。
全部包んであってさ、
そうそうそう、それを一個一個取り出しては、うん、丁重に扱って所定の位置に置くみたいな。
なんかすごい丁重に扱いますよね、あのひな人形って。
やっぱりあれなんじゃないの、そのほら人形さん、お人形さんやし、うん、その子供と子供のほらなんていうの成長祝ったりするわけですから。
まあまあまあまあ、
うん、それで壊れたりしたら大変なこと。
いや、まあ確かにね。まあでも確かに着物とか着てるし。
そうそう、あれがね
ちゃんとしてるから
手触りいいのよ、あの着物。
まあだからちゃんとしとかんと虫も来るしね、やっぱり。
そうそうよ。
だからすごいなんか丁寧に、うん、なんかいろんなもので包まれてたのは覚えてる。
そうでしょう。
なんか
で1年にねこの時期しか出さないのに、うん、すごいあの押し入れの中にさ、その理路整然とこう、
あ、そうそうそうそうそうそう、
しまわれていて、
箱たちがね、
そう箱たちが、
うん、
でそれがこうねこの時期になると出てくるっていうさ、
そうそう、おひな様とおだいり様、おだいり様が左でしたっけ、向かって、
そうです、左です、
向かって
左側、
下手やね、
下手、そうそう下手下手、俺たち的に言うと下手、
上手がおひな様。
おひな様、そうそうそう、
でセンター割りぐらいの感じですよね。
そうセンター割りです。でセンター割りでしかもさらにその両側に最下手と最上手にぼんぼりがあったりするんですよ。
あ、そうそうそうそうそう、
うん、確かそんな感じで
提灯というか安どんというか、
そうそうそうそうそう、そういうそうですよ、
光門系ね、
光門があるわけですよ。
照明的なやつ、
照明的なやつが、
ははは、その下が三人勘定、
いやその下にねなんかね一列、その、
あ、一列なんか牛車コーナーみたいな、
そうそうそう、そういうね人間ではない人
たち、志村動物園的なコーナー、
そう人ではないものたちがね一段あった気がするんですよ。
ってことはそこにひしもちとか、
はいはいはいはい、
置いてあったけ、
そうそうそうそう
でしたっけ、
あった気がするんだけどな。
なんか一段ずつ空いてませんでした、なんか
あったよ。あ、そんなことない、ごめんごめん、
あ、そんなことない、
これ見える、これ、あ、危ない、
いやでも、あ、結構いてる、
7段形式で、
7段形式、最上段がもちろん
おだいり様とおひな様、
はいはい、おだいり様おひな様はちょっと高いとこに鎮座増しましてるわけ
ですね。そうですよ。
あ、その下3人勘定なんや。
そう、その下が3人勘定だね。
でその下が5人
林、5人林
で、その下が右大臣左大臣的な、
右大臣左大臣、これそうそうそうだわ。
ほんで一番下なんですか、なんか弓とか持ってはる人ね。
あ、なんだろうねこれね。
なんか弓持ってる人おって、ね、
あれこんな人いたかな。こんな人いたかね。俺全然覚えてないわ。あ、これもね多分ね、あのね、ご説明ありますよ。
あ、やっぱり。
ちょっと待ってくださいね。
すごい、だから、なんとなくでも覚えてるもんやね。三人勘定とかさ。
ねえ。
五人囃子とか、その全部、全部だって漢字でしょ？
そうですよ。
全部漢字の並びをよう覚えとるもんですよね。
ね、勘
定。昨日食べたもんすら覚えて
る。昨日何食べました？
何食べたかな。いや、あれ大丈夫らしいですよ。その昨日食べたか食べてないかを忘れたらやばい。
あ、それそうそうそうそう、うん。何を食べたかではなくてね。うん、五人囃子の下がね、
うん、
随人、随心、通称右大臣左大臣。
あ、やっぱ右大臣左大臣ね。
四段目に配置するんだって。
はあ、はあはあはあ。
で、左が年配者、偉い人ね。
はあ。
あ、違う違う違う。向かって右が左大臣。向かって左が右大臣。
え？え、ってことは、おひな様たちやってる側から見て、
見て
左が
左か
左大臣。
そうだそうだそうだ、そういうことか。
へ、
左大臣の方が上です、年配者で。
はあ、そうなんや。
右大臣の方が若者らしいですね。ほんで、その下がね、市長っていうらしいですよ。
市長。
はい。
雑
役、
最近あれですか、オリンピックの聖火リレーやめるって言ったら鳥取市長みたいな。
市長、その市長、市の長ではない。
あ、違うの。
市の長ではない。
市の長ではないの。宇治ですか。
うん、
宇治の長ですか。
違う、なんていうの、支度の市、仕分けの市に、
なるほどね、
うん。
あ、でもやっぱ護衛とかなんや。
護衛なんだ
って。だから弓とか持ってるんですね。
そうそうそうそう。
へ
え、怒り、泣き、笑いの表情を3人一組で。その表情から、三人上語。っていう別称もあるらしいですよ。
へえ。
ほら、怒り上語とか泣き上語とか笑い上語とか言うでしょ？
その上語ね。
その上語なんだって。
へえ、すげえ。
ああ、ちょっとそれすごい面白い。
でもそう思うと、すごいですね。結構ミュージシャン、三段目に入れてもろてんのすごいですよね。
ミュージシャン。あ、五人囃子ね。やっぱね、あれなんですよ。音楽は大切だったんですよ。江戸時代。
三人勘定っていうのはあれでしょ？だから、お雛様とかをお世話する方ですよね。はい
はい、そうです、そうです。お世話様です。そうです、そうです。
で、その下に、だから、ミュージシャンがいるわけでしょ？
そうですよ。
だって、英氏に守ってもらってるんでしょ？
そうですよ。
右大臣、左大臣より上ってことでしょ？
そうですよ。
すげえミュージシャン。
ミュージシャンさすがですよ。
当時のミュージシャンすごいやん。
映画タイタニックでもミュージシャンは大切な役目を。
ああ、もう最後までね。
最後まで。
感動したシーンですけどね。
そうでしょ？演奏してはったわけですから。
いや、でもそうか、そうか。ミュージシャンの地位は高かった
です
ね。
すごいです
ね。じゃあ何、牛車とかそういう動物園コーナーは
動物園コーナーね、
うん、
あれないね。
あれでもなんかその牛車が引いてるようななんかさ乗る車みたいなやつなかった？
俺あった気がしてんけどな。なんか並べた気がするんです。まあそれはね、メーカーによってもまあちゃうとは思いますが、あるある。さらにはお囃子に使う楽器とか、
へ
ー、ぼんぼりとか、
まあぼんぼりはね、
うん、牛車などの家財道具を一緒に飾ることもあるらしいですよ。
ちょっとふとした疑問なんですけど、
はい、
ぼんぼりってさ、
うん、
ひな祭り以外で使ったことある？ぼんぼりって言うたことない気がする。
ぼんぼ、でもさ、
おめえんちぼんぼりあるじゃんって言うとこないでしょ。
まあそういうシチュエーションではなかなか使わないけど、ほら、
ちょっと部屋暗いからぼんぼりつけてよとか言う。
温泉街とか行ったらさ、こう、なんだ？
ちょうちんちゃいますの？
あれ、ちょうちんなの？
ぼんぼりなの？
なんかさ、
うん、
ちょうちんにしてはさ、ちょっともうちょっと淡い感じの光を放ってるやつだ
よ。それ淡いのは中に入れてるもんのせいやと思うんやけど。
あれでもぼんぼりって言わへん？
ぼんぼりって言います？
あ、ぼんぼりついてるって
言
う気がする。
でも、ちょうちんって言うと、なんかどっちかというと、お祭りとかで使う。
そう
感じがするよね。で、ぼんぼりってなんかもうちょっとなんか平べったいというか、
はあはあはあ、
もうちょっと UFO 型ですよね。
あ、まあまあ、いわゆるUFO 型というか、そうね、
丸い楕円形
みたいな感じのやつね。
うん、うん、なんかなんとかスキー型、
アダムスキー型、
さあ、アダムスキー型 UFO みたいな形してますやん。
中心部みたいなやつ。
うん。
うん、 なんかそうね、ボールをちょっとキュッと、
そうそうそうそう、キュッとしたよね、キュッとしたやつ、うん、
ではあるけど、ぼんぼりって言わへんか、
あんまりぼんぼりって日常生活で使ったことない、
言わへんか、ちょうちんか、そうなる、
ちょうちん、でちょうちんあんこうって言うけど、ぼんぼりあんこうって言わへんもんね、
まあぼんぼりあんこうは聞いたことないね。
あんまり言わ
へん、いるんかもしれないよ、さかなクンに聞いたら、もしかしたら、
ああ、さ
か
なクンさん、さかなクンさん呼ぶ、
どうやって呼ぶんだよ。
いや、オファーかけたら。なんか、出てくれそうじゃない、
何にも、何にも、何にも、ギャラも何も出せない。
面白そうっていうだけで出てくれそうな気すんねんけど。
ボンボリアンコっているんですかって言って、そうそうそうそう。メールしたら丁寧に返信していただけそうだね。
うん。ほんまにおったら、なんかそれの絵とかと一緒に送ってくれそうだね。
お忙しいから、
いやいや、まあさすがに教授ですからね、
まあそうですよ、うん、というわけで、まあひな祭りの人、
ひな祭り、
ひな人形、
はいはいはい、
いいじゃないですか、あと食べ物も結構あるでしょ、だって
ひな祭りって、
はい、
それ食べ物はあるとして何かしますっけ、う
ん、あ、この前の節分みたいなやつ、
節分はだって
豆まいたりとかってこと、
そうそうそう、豆まい、徳さん徳さんくるわけじゃないですか。前も言いましたけど、ひな祭りには徳さん的な人おらんの、なんか
いないいないいないいない、え、いなかったっけ、え、何した、もうなんかチラシ寿司とか食べたでしょ、
チラシ寿司はなんか和田アッコさんが宣伝してたでしょ、
あ、そうなの、え、さあそれは長谷園でしょ、それは。
いや、なんかひな祭りの時期ってさ、
え、アッコさん、あれは違う違う違う、あれは北島三郎さんじゃなかったっけ、
あれ三郎さんでしたっけ、
チラシ寿司ならやで、ね、ちょいと寿司太郎でしょ、これ分かる人いる、うん、ねえ、今聞いてる人で、今のワンフレーズで分かる人いたら手挙げて。
あれ、アッコさんは？
は、あれじゃないの、うん、あっちだよ。カニ玉の方じゃなかったですか、
長谷園の関東風カニ玉。カニ玉、
それそれそれそれそれそれそれ。
あれで、でもなんか。
え、それちょっと記憶混濁してない、
え、混ざってる、
混ざってないかな、同じ、だから、長谷園は長谷園なんで。
ああ、そうか、そうか。
と思ったら、あと煮込みラーメンね、アッコさんは。煮込みラーメン。
ちょっと、あれ ?Google の検索よ、チラシ寿司、和田アキ子。
すぐすぐ、
ほんと、ほら、寿司太郎の CM、和田アキ子。
あ、そう、やって
ました
、うん、あ、そう。北島さんの、あ、歌が北島さんのだけか。
92年とか。
あ、そう。歌が北島さんってだけで、うん、出演されてるのは和田アキ子さん？
あ、そういうことかな。
ってことか。そういうことか。う
ん、92年はアッコさんがちらし寿司、
は
あ、寿司太郎をやってて、はあはあ、96年は、アッコさんと、卓球の福原愛ちゃん、ちっちゃい頃の。
ああ、うん、あら、そう。そんなことをしてらっしゃった。ほらほらほら。
だから長谷園の関東風カニ玉もやってたけど。
あ、やっぱり長谷園さんは、アッコさんを使うということなんだ、じゃあね。
そう。90年代初めから中期ぐらいみたいですね。
ああ、じゃあ結構やってはったんですね。
うん。
そうですか。ああ、まあまあ、散らす寿司ね。なんか桜伝武とかさ、いっぱいこう散らしてさ、結構ピンク色にしてさ、
あ、桜伝武ね、
食べてたでしょ、
伝武って何なんすかあれ。あれ、
それは
何なんすかあれ。
桜伝武じゃないですか、
あの甘いやつ、
甘じょっぱかったっけ、
甘じょっぱい、なんか甘めなイメージやけど、
食べました、皆さんは食べたんですかね、
何なんですかあの粉。
あの粉っていうのは粉じゃないよ、
何からできてんの、
なんだろうね、
かつお節的なこと、桜伝武とはみたいな。
伝武とはあるよ、やっぱりみんな。作り方。
うん。
あ、タラだって。
あ、タラなんや。
タラ。
タラの実をほぐしていったやつ。タラ
の実をほぐして、
カラカラになるまでいった。
カラカラにいったやつ。それに、まあ、食紅。赤の食紅と塩酒砂糖
で、あ、やっぱ砂糖入ってね、なるほどね、
したものが桜伝武らしいです、
はあは
あ、ただお魚だね、
まあまあまあ、うん、
それでまああれだよ、
色味を出そうみたいな、
色味を出して、
え、ちらし寿司、あと錦糸卵とかですよね、
錦糸卵、
椎茸とか、
椎茸、 あと
人参
さやえんどう的なものをさ、あ、さやえんどう的なのも入ってたね、細く切ってさ、あ、
なんか具の乗せ方としては冷やし中華的な感じだもんね、その細切りにしてさいっぱいわかる
冷やし中華っぽい、
いや、その何よ、うん、具材のさ、
具材の
具材の、うんうん
うん、何、並べ方、
方向性、
方向性
細長いやん基本、
まあ細長いっちゃ細長いね、うん、確かに、まあ、
基本細長い感じ
ですか、はいはいはい、まあそうだね、うん、まあそういう意味ではそうでしょう
ハムとか入らんぐらいの、
ハムは入んない、キュウリも入んないね、
あ、キュウリも入らんか、でもそのあの切り方じゃないですか全部、
まあまあまあまあ、うん、まあまあ100歩譲ってよしとしよう、うん、う
ん、なんかぐらいのイメージ、
そうだね、
あんまりちらし寿司って食わんもんね、
う
ん、
そうだね、
それぐらいですか、
そうか、
でそれでなんか何、食卓で歌とか歌いました、別に歌ってないよね、
歌、
うん、赤いをつけましょうみたいな、
ボンボリに
別にやってないですよね、
お花をあげましょう、
桃の花、五人林の笛太鼓、
笛太鼓、
今日は楽しい
ひな祭り、
なんでマイナーなんやろね
いいんだよ、ちょっと寂しげなんだよ祭りっていうのはよ、
今日は楽しいひな祭り、なんでマイナーなのあれほんまに
いいの、哀愁あるじゃない、
絶対そのぼんぼりくらいやん、
え、子供の日は、
子供の日は歌ないでしょ、
え、恋のぼりとかか、
ああ、
屋根より高い
鯉のぼりですか、
え、
鯉のぼりって
お父さん、
子供の日、
子供の日、
そうかそうかそうか、だから子供の日はいろんな行事が、ま、混ざっとんのね、
ひごいは子供たち
面白そうに
泳いでる、泳いでるは大丈夫か、
あれもあれメジャー、メジャーです、
ね、そうだね、
うん、なんでマイナーなんやろな、
明かりをつけましょうボンちょっと寂しげなんだよね、
うん、なんやったら若干怖いよね
まあ童謡って大体怖いじゃん、
あ、まあまあそうやねんけど、
うんうんうん、
真っ暗
暗い暗いね、あれいいね、
それに通ずる怖さがありますよ、
あの曲大好き
なんか
みんなの歌のあの真っ暗、うん、真っ暗森ね、
うん、
大好き、
メトロポリタンミュージアムとか
メトロポリタンミュージアムはそんな暗くはないけどさ、
う
ん、
あれも怖かったじゃないですか、なんか
ちょっと若干ね、あの絵も合わさってさ、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっとこう
てててててて、すっごいスペーシーな、
そうそうそう、エジプトではみたいなやつ、
そうそうそうそう、怖い怖い、
ファラオ眠るみたいなやつ、あれ良かったよね、
あれは良かったけどね、ね、子供の日はでもそういう歌か、
そうそう、
え、でもなんか食卓でしゃあさあみんなで歌いましょうみたいなことではないよ ね、
ないないないない、まああとまあひなあられが置いてあってさ、その、うん、ひな壇のところにね、ひな壇ちゃうわあの
でもひな壇ってそ
こ
から来て
んじゃん、ひな壇ってそういうことだよね、そういうことだもんね、うん、
おひな様の
おひな様のあのところに置いてあって、
うん、
それをみんなでお菓子食べる
ぐらいか、なんか粛々と執り行われてる感じですね、うん、どちらかというと、
そうね、ほんで、あのあれじゃん、あのうちは妹いたからさ、うん、その3月3日まで3日までちゃんと飾って、
うん、
あとはすぐに片付けるみたいな、
あ、そうだから、すぐに片付けなあかんよね、
となんていうの、お嫁に行けないみたいな、そういうようなことを言ってたじゃ ん、
え、食べるのはだから
あられ、
あ、ひなあられとひしもち、
ひしもち、ひしもちはあのさっきはあの調べましたけど和菓子だそうです、餅じゃない、
ひし形の
お餅、
お餅、
緑と白とピンク色、
三色、
まあまあ桃色ね、うんうん、そうそうそうそう、
え、ひしもちはじゃあひな祭りの時に、
うん、
買ってきて、
うん、
その台の上に乗っけてるってことだよね、
今思い出したけどさ、
うん、
それ、
うん、
生の菓子じゃなかった。俺、今思い出した。
え、なんかだってそんなひしもち型の置くやつなかった？
あった。プラスチックみたいなやつでさ、
もともと
軽いやつポコって、うん、カランって置いてた気がする。
だから買ってきて乗せてるわけではない、ね。
じゃないじゃないじゃないじゃない。 多分ええとこの子はそれやってると思うけど、
だから当時ほんまの昔はちゃんとそういうのを、
うん、まあもちろんもちろんそうだと思うけど
とかなんでしょうね、うんうんうん、だから今の鏡餅みたいなことでしょ、プラチックのケースみたいな、
そう中にあの
中は普通の
包装された餅が
餅入ってる
入ってるような、そういうことなんだろうね。
ひし餅ってどんな味やったかな。
甘いよ、だから普通に和菓子でしょ。だから
いやまあまあそうなんでしょうけど、
普通の和菓子だと思う。
あんまりイメージがない。ひなあられもそんなになんか甘いんかしょっぱいんかようわからん。
ひなあられ、
うん、
だからさっき調べたけどもひなあられは関西の方だとしょっぱいらしいね、
うん、おかき的なこと。
そうそう、おかきだもん。だからあられだから本当、うん、本来ならば、うん、で俺らの名古屋とかは、うん、関東から名古屋にかけては甘いんだって、
うん、
だから砂糖がけみたいな感じになって、
なるほどね。
だそこがどっちだったかでその
出身が分かる、
出身が分かるんじゃないの。でもそう面白いよね。だからねパックリ分かれてるからそこで、
まあ、だってあの節分やってなんかそのありましたもんね。そんな話してましたもんね。
そう関西の方であれが始まったでしょ、あの絵本巻きね、うん、そう
あとなんかあのイワシの頭がどうのこうのとか、
ありましたな。
そんな話もしましたもんね。
そうですよ。
そうか、でもひな祭りはあんまりやっぱりでもイメージがない。
あ、俺一つ思い出したよ。あのね、うん、お代理様とねおひな様をあの工作の時間に、
うん、
あの頭を卵の殻で胴体を紙コップで俺作った覚えある。
あでも小学校とかでなんかそんな工作で、うん、図工的な時間で作ったこと
ある。あの折り紙の初めて折り紙の金色と銀色をこうフューチャーして十二一重みたいにしてね、
あの三角というかなんか、
そうそうそうそうそうそう、で十二重みたいにしてあの紙コップに巻きつけて、
うん、
頭を卵の殻ね、
うん、
あの中身抜いたやつをおあれしてお代理様とおひな様作って、
顔描いてみたいな。
そうでそのほら乗っけてる台ってさなんか赤と青とかでこうしましまになったやつ、
はいはいはいはい、あのあるじゃん、歌舞伎の幕みたいな、ね、
そうそうそうそうそう、それそれそれそれ、うん、そういうやつになったやつをなんかお菓子の箱かなんかで作って、
はあはあはあ、
そこに設置したやつを作ったら、うん、もうそれがなんかね、うん、学校で表彰されて、さらにその学校の上のなんか学区みたいなところでもなんか表彰されて、なんか表彰状俺もらった覚えあるんだよね。
蜷川くんが作りましたと。
そうそうそう、
あの蜷川くんが、
そうあのあの皆さんご存知の、
はい、蜷川くんがやっとこんなのができるようになりましたと。
そうそうそう、やっとってどういうことや、それまでどんなお子様だったんだよ俺は。
みんながもう木彫りの熊とか掘ってる時にやっとやっと紙コップを使ってみたいな、おひな様
がおひな様ができるようになりました っていうかさ、周りにそんな木彫りの熊が掘れるような小学生ばかりだったらすごい英才教育だね。
鮭加えてるやつ。
そうそうそうそう。
なんかわからんけど、おばあちゃん家行ったら玄関に飾ってあるやつ。
おーってなるやつね。細かみたいなやつ、ね。
あれ、なんで、どこ行っても、おばあちゃん、おじいちゃん家に行ったらあるんでしょうね。
なんでしょうね。
流行ったんです
かね。何の風習なんでしょうね。
あれ流行ったんですか、
ね、なんだろうね。
あと、あれが置いてあるか、ドンコロクマさんっていうね、あの、でんぐり返りしそうな、
は
あ、北海道の木彫りのクマがあるんですよ。
はあ、そんなあんの？それは初めて聞きましたけど。
ドンコロクマかな？
へ
え。調べたら出てくる、あのなんか丸い台の上に丸っこい木彫りのクマが置いてあるやつなんですけど、
はあ、だいたい丸っこい木彫りのクマ。
うん。
はあ。
だから前回りする体勢になったクマ。
クマ前回り？
ドンコロクマ。
ドンコロ？
うん。ドンコロは多分ひらがなやと思う。ドンコロコロコロちゃうかな。
ドンコロクマ、
うん、画像を見たら多分分かると思うけど、丸いやつ。
これ見たことない。
そう、なんか
ちょっとでも可愛い。
結構じいちゃんばあちゃん家行ったらみんな置いてあった。
あらそう。
あのだから がっつり木彫りの何鮭加えたクマか、
これ可愛いじゃん。
ドンコロクマかが置いてあった。
ちょっとアルマジロにも
似てるような
感じですね。
だからあの前回りする時の体勢
時のやつね、
うん、が置いた時するけど、
ひな祭り、
うん、もうひな祭りってでもそんなにやっぱ思い出はない。
まあまあ女の子の節句、桃の節句っていうからには僕らはそこまで関係はなかったけど、うん、まあひな壇、ひな、おひな様を飾らされたのと表彰されたなっていうのと、
なるほどね、
ぐらいかな。
現代はどうなんですかね。僕らちっちゃい頃ってまだそのさ、
絶対出してたもんね。
そう、昭和の文化が色濃く残ってるから。
今はどうなんですかね。
今はどうなんでしょうね。
どうなんだろう。あれかね、モニターに映し出してるとかなんかな。
あ
モニターにこう
でもさ、
お代理様とおひな様と
人形の旧月とかさ、
はいはいはい、
それも関西の人はピンとくると思う。
はいはい、はい、ありますよ。
あれもなんか地域によって違うらしい。
それの地方のさ、うん、あの人形屋さんみたいなところがその出資してる CM でしょ。
うん
うん、あるあるある。
お仏壇の浜屋みたいな。
でしょ。それはね、多分ね、名古屋の方ではなかった気がするんだよな、
うん。なんかそういうので。でも、人形屋さんってでも、だから、この時期は、ひな人形やし。
はいはいはい、まあ、そりゃそうですな。
で、5月になったらもう、
兜でしょ。
兜とかをバー売り出して、
はい、
あの、あとの季節何してんのか知らん
やろな。何してんねやろね。なんかあるんだろうね、でもね。
でもなんか、
今どうなんだろう。
まだね、だって、関西やったらさ、それこそ抹茶町とかさ、
うん、そうだね、
あの辺人形町とか行ったらさ、
そうですよ、
いっぱいあるわけじゃないですか。
これを聞いてるこじださんの皆様はもうまあまあ女の子がいるとかですね、
まあ、
お姉さん、ね、妹さんがいるというところはもう出したんでしょうか。もしくは
もう出してるでしょ。それはもちろん、
もう出
して明日やもん。
じゃあもう出したというか、その出しているのか、
あ、そもそも、ね、
別にそんなことしないよってなってるのか。
あ、だってだってあのひな人形ってさ、
はい、
ぶっちゃけすごい高いでしょ。
すごい高いと思うよ。
あれだって、
あれ絶対高いよ。
子供の日のさ、兜もそうやけど、うん、なんか作った人の名前とか入ってるタイプじゃないですか。
そうよ。
そのなんとかかんとか咲くみたいな、
こうその隣にさ、あの、うん、その兜だったら兜、ひな人形だったらひな人形の隣にさ、こうなんか
木の板で
さ、
名前書いてあったでしょ。
何々作って書いてあるような
やつじゃない。なんとか上門みたいな。なんか漢字の多い名前。
ねあれどうなん
だ。じゃ箱とかにもなんかこう表書きとかちゃんとついてて、
いやいや、じゃあ書いてあったと思う。
すごい値段でしょ。だからあれ、
あれどうなったんだろう。
誰をだからみんなね、ご家庭にちゃんと置いてたとかすごいよね。
お母さんの代から継がれて、
うん、
でお子さんに、そして孫にみたいな順番順番だったじゃない。で、ある時からうちも7段ぐらいあったのが、
うん、
お代理様とおひな様だけになって、
それはあれですか、その7段の中から
2つだけ出してる。そうそう、ピックアップして、その 2人だけ
ピックアップ。
ピックアップメンバーです
。スピンオフやないねんからさ。
ピックアップメンバーです。
今月じゃあちょっとあの3人勘定でいきますみたいな。
三人勘定だけは出さなかったけどね。
三人勘定デビューさせますみたいな。
そうそうそう。
パフュームですみたいなことじゃなくて。
そういうことですよ。スマップです言って5人
林。ああ、5人林出てきて。いや、5人林は TOKIO でしょ。
ああ、そっかそっか。楽器やるっていう点ではね。
TOKIO、
う
ん、でしょ。
で、あと、キンキキッズの右大臣、左大臣。
なるほどね。ジャニーズや。
ジャニーズ。ジャニーズは多分、そのひな祭りじゃ、お人形から、ひな人形からヒントを得て。
三人は何やろうな。3人は何でしょう。カトゥーンって今3人ぐらいですか。
ジョーゴさん、ジョーゴの、うん、し、仕切り違うわ、何だっけ、
市長、
市長さん、
うん、
なんだろうね、3人
なる。だから お姫様とお代理様は、ね、うん、お姫様じゃ、おひな様とお代理様はあれでしょ、ヒデとロザンナでしょ。
ものすごい魚のものだ。
いや、あんまりいないじゃない。
もうちょっとさ、もうちょっとない、う
ん、男性女性ってなかなか最近なくない。だって
まあ、漫才師の方々ではいっぱいいますけど、
まあまあ、
アイドルではなかなかない。
アイドルではなかなかないでしょ
う。アイドルそれないね。
ヒデとロザンナぐらいでしょ、やっぱり。
ヒデとロザンナはアイドルかい。
おーお
ー、アイドルっていうくくりになるの。
うん、まあ、あと最近で言うたら、あの感じでいくと、あの椎名林檎さんと、あの宮本さん。
ああ、そうかそうかそうか。それだってただのコラボじゃん。
いや、まあそうやけど、
コラボレーションだもん。
そうか。
ああ、そうか。まあ、そういう意味ではね。だから、そうか、そうか、そうだね。三人のグループってなんかあったかね。
三人のグループ。
まあ、でも、俺らがそんなにジャニーズに詳しくないっていうのもありますけど、あれがあるやん、みたいにみんな思ってるかもしれませんよ、今聞いてる人。
カトゥーンとかだから、人数減って三人ぐらいになってんちゃいますの。
そうじゃなくて、市長は三人、 一つ
3人でか、そうか、もう
花から3人でやってるんですよ。
3人でやりますみたいな話だよね。
そうそうそうそうそう。
そうか、なんやろう。
なんかあるんかな、グループ。3人グループで言うと、あれか、底抜けエアラインとかかい？わわ、知らないか。ごめんごめんごめんごめん。小坂大魔王さんがいたとこ、ね。
小坂大魔王さんね。
そうそうそうそう。
そこ抜けやらまあ、あと、我が家とか。
我が家。だから、どうしてもお笑いの方に行っちゃうよね。
お笑いは、トリオたまにいますけど、あと何でしょう。
今、
ジャニーズで言うと、まあ、だから、東さんとかさ。
あ、ごめん、そうかそうか、そこがいたね。
少年隊とかさ。
あ、そうだね。タノキントリオとかね。
そうそうそう、タノキントリオとかね。そうそうそうそうそう。
あ、そういうとこでいいか。
うん。
五三家。
五三家。五三家、ねね。
それでいいじゃない。
うん、まあ、五三家ジャニーズかと言われると違う。
ちょっと違うか。
気するけど。すごいですね。
ああ、そうか。そう考えると、
スピンオフ。
スピンオフでき
ますよね。
うんうんうん、
でも、そのうちあれでしょ？だから、五人囃子が農業を始めたりするわけでしょ？
そうですよ。
あ、大変やで、
大変なことになりますから。
ほな、もう、七段飾りがだんだん下の方に田畑とか広がってくるわけじゃないですか。
だから、そうなってくると、48的なもの。
ジオラマみたいになってくるでしょ？だからもう、ひな人形なのか。
10人ぐらいのグループが出てきてですよ。
なるほど。
その後は48ですよ、絶対に。
まあまあ、そうですね。
46、48が出てくるわけです
よ。人形タコついてしゃあないわ、
もう。もう一部屋全部人形。
シルバニアファミリーみたいになるわけでしょ、もう。
ああ、もう質もいいよ。シルバニアファミリーは手触りいいから。
まあまあまあ、でも、
いいけど。
そう思うと、でも、ひな祭りとか、そのひな人形って出す期間短いのに、すごい豪華ですよね。
豪勢でしたよ。
え、子供の日の人形って、
なんか子供の人形じゃん。
でもなんか何段飾りとかないよね。
全然ない、全然ない。普通に兜がいいやつかどうか。
兜だけか、鎧
まであるから、そう。
あとなんか人形が鎧着てるやつか。
そう、ある
で、なんやったらちょっとガラスケースに入ってるぐらいの。
入ってる、そう。一個だけね。
一個やもんね。
一個だもん。
大体。
そう。
そう思うとも面白いね。
そう思うとやっぱりこう、なんだろう、こう、装飾、うん、なんていうか、
ね。しっかりしてますよね。
きらびやかな感じを女性のために出してる。
うん、まあ、歌くらいけどね。
マイナーだけどね。
もう歌くらいのだけなんか。なんか嫌やわ。
まあまあ、ひな祭りでございますけど、
ね、ひな祭り、
皆さんはいかがお過ごしになるんでしょうか。ひな祭り、
今年のひな祭りは、
はい、
水曜日、
水曜日です。だって僕らの放送が火曜日ですから、
その
次の日ということで。
ひな祭りはあれなんですか、節分と違って日変わらへんですか。
ん、
3月3日で確定ですか。
3月3日確定です。
あ、
すいません、そこはちょっと確定させてもらっていいですか。
節分はちょっと揺れました。
節分は揺れるけど、
お、
端午の節句、違う、ごめん、桃の節句は3月3日。
なるほど。
端午の節句は5月5日。
どうなんでしょうね、飲み屋街とかは、ひな祭りとかって盛り上がるんですかね。
ひな祭り、イベント、イベントとしてのひな祭り。
そう。
ガールズ。
キャバクラとかはそういうのは盛り上がってるんですか
ね。そうなんじゃない、ガールズバーとかさ。
ひな祭りイベントみたいな。
ひな祭りイベント開催。
あるんかな、
どんぺり
が安くなる。子供の日イベントはないもんね。
子供の日にお酒は飲んじゃダメだろう。
ねえ。あ、ひな祭りはあれか。
白酒飲みますから。
おとそ的なやつ。
そう。飲みますから。そういう意味では、まあ、お酒飲んでもいいんじゃないですかね。
なるほどね。そうか、そうか、ね。
そうなんですよ。
まあ、今年は水曜日というわけでございまして、はいはいはい、3月3日。
はい、そうです。
桃の節句。
桃の節句です。
桃ってこんな時期ですか？
桃ってあの桃じゃないでしょ？
違う、
白桃とかああいう桃ではなくて、
山桃的な方、
咲く方でしょ。
ああ、桃の花の
方。桃の花の方でしょ。あ、違うのかな。え、ごめん、全然違うことを言っていたらごめんなさいね。僕も普通にそう喋ってますけど、これを信じないでね。
桃の節句の桃は何色の桃ですか。
桃の節句は
どうなんですか。白桃ですか、黄桃ですかみたいな。
その桃じゃないんじゃないの。
荒川の桃は美味しいですけど、それですかみたいなことですか。
桃の節句の桃はなんだい。
まあ、桃の花いうぐらいやから。
桃の花って何。桃の花ってどんな。
そう、どんな花やろうと思って。
桃の花、
そのや、白桃とかの花も知らんけど、そもそもね。
ほら、桃の花、
白いやつ、梅でしょ。
梅だよね。ほら。
梅ですね。
梅だよね。そうだよね。うん、そっちだよね。本当のあの、 食べる方の桃ではないよね、
うん、なんで梅のことを桃の花って言うんですかね。
桃色だからじゃないの。あ、そういうことじゃなくて
そんな簡単な話ですか。
あれ違うのかな。
桃色の花は全部桃の花ですか。最初干した桜も桃の花じゃないですか。
桃の節句、
うん、
邪気払いの桃の花と梅、桜の区別がつきますか。え、あ、そうなの。
うん、
はあはあはあはあ、
桃の花。
あー、うん、あーはははははあ、食用と観賞用のものが桃があるんだって。
食用っていうのは
いわゆるあの
僕たちが言うところの白桃とか
食べてるやつ。
はあ、はは
あ、桃って中国から弥生時代に日本に伝わって、
ほう、
梅の花からは梅の実が、桜の花からはさくらんぼの実が、
うん、
そして桃の花からは桃の実がなりますと。はあ、
桃源郷の桃。
そう、それ
こと。
それらしいよ。
へえ、
それだって。ああ、
なんか今まで特に何の疑問も抱かずに桃の花言ってたけど、
言いましたけども、
うん、
それらしいですね。
桃源郷の桃ですね。
はいはいはい、そうです。なるほど。
はあ、
で、それが邪気払いになりますよと。
へえ、
いうことらしいですな。はあ、はあ、
なるほどね。そもそもなんでひな人形を飾るんですか。
ひな人形はなぜ飾るのか。
ひな人形はなんか由来があるんですかね。
ひな人形は、
うん、
片白と呼ばれる人形の一種で、うん、神や霊が降臨するものとされてるらしいですね。で、娘の身代わりとして、
ほう
ほう、娘に襲いかかろうとする病とか薬災、汚れなどをひな人形に移して避けるという行事がひな祭りの元になってるそうですよ。
ああ、なるほどね。
うん、
身代わり地蔵的なやつや。
そうです、そうです。その、ひな人形に、まあ、薬災を。
は
あ、悪いやつらは
そっち行ってもら
って、そっちに行ってくれと。本物の娘を守るためという。
へえ、
はあ、皆さんも守られてたわけですね。
ちゃんといろんな意味があるんですね。
そうだね、うん、まあ面白いですねこれはね。
そうかそうか、うん、まあだから皆様もね、ぜひうちはこんな
ひな祭りだった、
ひな祭りしましたとか、豆まきましたとかね。
豆は節分で勘弁してください。
うち基本的に全部まとめてやります。
1月1日に全部やります。
お代理様、鎧かぶと来てます。あったら、教えてくれたらね。
いいね。
そういう、ぼんぼりの横にクリスマスツリー建てますね。
いいですね。和洋折衷もいいところですね。
うん、そんなあったらぜひ教えていただければ
と。ぜひ。
思っておりますので、皆様からのメッセージも募集しております。番組公式の SNS、
はい、
インスタグラム、ツイッター、フェイスブック、
はい、
そちらの方から、メッセージいただくか、
はい、
ハッシュタグ、5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ、5次脱、
うん、
つけてつぶやいていただきましたら、なんかしてなんかしてなんかしますのでね。
なんかするよ。
ぜひよろしくお願いします。
よし。
そして番組公式の Gmail できました。Gmail のメールアドレスは、ご自立メール、@gmail.com。
よし。
ご自立メール、@gmail.com。スペルはですね、gojidatsu。
tsu。
mail、@ごじだつ.com でございます。
ですよ。
その辺になんかいろんなものを送っていただければ、あれして何して、なんならかんだらしますのでね。
なんならかんならしますね。
はい、よろしくお願いいたします。というわけで、明日はひな祭りでございます。
あ、はい、
しまった、おひな様出してへんっていう人はね、これを聞いて、
今からね、
はい、まだ間に合う。
もう1時間でも2時間でも、
まだ間に合う。
出していただければ、はいはい。
出して、なんかして、
そう。
片付けよう。
あられ食べよう。
あられ食べるのは3日の日。
なのかね。なんか前日ぐらいから俺つまみ食いしてた気がするけどね。
いや、なんか悩んだらもう飾ってる時から若干食べてた気がするけど、ね。
食べてた食べてた。多分食べてたよ。うん、桃の節句だからって言われて、こうなんか夕食後ぐらいにサカサカっとこうもらったような気はしないでもないけどな。うん、
で、まあ皆様からのもしよければ、
うん、
いわゆる桃の節句エピソード。
はい。
うん。
よかったら送ってください。
募集しておりますのでね、ぜひ送ってくださいませ。そんなわけで本日はこの辺にしときましょうか。
はいよ。
というわけで、桃の節句前日5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと、
サックスのニーナでした。
それでは皆様、良きひな祭りを。
明日は楽しいひな祭り。